皆さん、こんにちは。おはようございます。皆さん、子供と関係がこじれたことはありますか？韓国ではですね、中学2年生が怖くて、北朝鮮が攻めてこないという冗談があるほど、反抗期の中学2年生はすごい親とトラブルがあるんですね。で、私もたっぷりその時期に経験しました。子供たちが大きくなるとまた結婚問題で親と揉めますよね。そしてそれを乗り越えたりして、また他の問題に直面したりします。私の沖縄の友人はカルトに入っちゃって、3年以上親と関係が途絶えられていたんですね。彼女と連絡ができないものですから、彼女のお父さんお母さんは捜索願いを出して必死に探して、結局彼女が韓国の合同結婚式に行く直前に救出しました。その後はちゃんとしたキリスト教の教会に3年間預けたんですね。で、彼女の洗脳は治ったんですね。その娘を助ける親の信念と情熱を聞くだけで、私はとても感動したことがあります。愛する子供が親に反抗し、間違った道に進むことを見るのは、親にとっては耐え難いものです。今日、イエス様は、あるお父さんと息子の例え話を通して、父なる神様の愛を教えています。あるお父さんに2人の息子がいました。そのうちに2番目の息子は出来が悪い子供でした。なんとお父さんがまだ生きているのに、今財産を分けてくださいと遺産相続を争ったんです。現代にもこういう子供がいたら、親子関係は破綻になりますよね。お前は感動だって言われますね。しかし、このお父さんは心配しながらも、息子のわがままを聞いてあげます。何しろこの息子は小さい時から頑固で、我を通す子供だったんですね。お父さんが反対しても聞いてくれません。このお父さんは結局財産を分けてあげました。お父さんは誠に慈しみ深い方でした。ところがこの息子、父親から財産を分けてもらってからどういうふうにしたんですか？父親と仲良くなったわけじゃないですね。遠い国に旅立ってしまいました。それっきり父親とは連絡を途絶えてしまったんです。これは人間の罪深さを象徴します。聖書が言っている罪とは、民事、刑事で争われる法律上の罪とは違って、神様から離れている状態を表します。イザヤ書59章2節。むしろお前たちの悪が神とお前たちの間を隔て、お前たちの罪が神の御顔を隠させ、お前たちに耳を傾けられるのを妨げるのだ。私たちの罪のために神様とは隔てができて、神様と離れてしまったのです。この状態をイエス様は、息子は遠い国に行ったと例えています。創世記3章8節から9節。その日、風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が、主なる神の顔を避けて、園の木の間に隠れると、 主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか？エデンで暮らしていたアダムは神様の足音が聞こえるほど神様と近く住んでいました。しかし、罪を犯した後は神様から離れて隠れています。またアダムはいつも神様の御顔を見て見られる親しい関係でした。しかし、罪のために神様の御顔を避けています。神様の栄光を見ることができません。ローマ書3章23節。すべての人は罪を犯したので、神からの栄養を受けることができず。人間は罪のため、神様からの栄光が受けられず、神様から遠く離れてしまったのです。アダム、どこにいるの？神様は今も神様との愛の関係が破壊され、本来の姿を失ってしまった人間を切に探し求めています。では、お父さんから離れた息子はどうなったんでしょうか？結局、息子は酒を飲んで、女遊びをして、いろんな楽しいことをして、お金を費やして浪費し、全財産をなくしてしまいました。それに不幸が続き、その国に飢饉が来ました。失業者は飢えて、全部、もう周りの人もみんな貧しくなりました。息子は、その当時、豚の世話はイスラエル人は絶対やらない仕事ですね。今もやらないと思うんですけども、すごく嫌う仕事かもしれないんですけど、この息子は異国の地で豚の世話をするしかなかったです。そしてこの息子はあまりにも貧しくて、豚の餌を食べています。豚の餌を食べるなんて、お金持ちの家の坊ちゃんの姿ではありませんね。息子は人間としてのプライド、そして人間性さえも失ってしまいました。これは神様から離れて罪の中にいる人たちの苦しみの状態を表しています。神様に背き、遠ざかった人間には、肉体的にも精神的にも霊的にも苦しみが伴ってきます。とうとう息子は遠く離れた故郷のことを懐かしく思うようになりました。ふるさとのお父さんの家は裕福で、そこで働いていた労働者たちさえも豊かだった、幸せだったということを思い出しました。ああ、お父さんに会いたい。お父さん優しかった。帰りたい。と涙しました。天とお父さんに罪を犯したので、私を息子と見ないで、一人の労働者として見てください。私は息子の資格がないです。お父さんに会ったらこう言いたいな。と息子は自分の罪を心から悔い改めました。ここで父の家に帰るという概念は、神様への方向変換、そして方向転換ですね。そして、不信仰から信仰を持ち、神様と人格的に結ばれることを意味します。帰る、お家に帰る。この意味は、自分の罪を認め、神様のところに帰る、悔い改めの意味です。他の宗教とは違って、キリスト教は、父なる神様との親子関係の回復、これを 悔い改めの最終的な目的とします。イエス様はおっしゃいます。マルコ1章15節。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。罪から神様の方へ方向変換し、愛深い神様との愛の関係をより戻すのです。そして神の国が近くなります。お父さんが近くなるわけです。さあ、いよいよここから愛深いお父さんの登場です。こうして父は立ち上がって自分の父のもとに、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけた。以前の息子の姿は欠片もない。それなのに、お父さんは、遠くから自分の息子を先に見つけます。やつれた息子の姿を見て、かわいそうにと思いました。ここでかわいそうにという意味は、内臓がえぐり取られるような痛みを言うそうです。長い間、お父さんは毎日断腸の思いで、息子を待っていたでしょう。案の定帰ってきた息子の姿はみすぼらしくって、かわいそうに、うちの息子がやつれた、痩せた、死にそうだなと、お父さんはかわいそうにと思いました。この愛深いお父さんは、まだ息子は気づいていないのに、お父さんから全力で息子の方に走っていきます。この全力で走っているお父さんは、人間の救いのためにこの世に来られたイエス様を表します。他の宗教は人間が神様の方に近づいていくことを教えます。良いことをしなさい。そうしたら神様に近づけますよ。しかし、キリスト教は神様が人間のところに駆け寄り、走ってきて、天からこの世に来てくださる恵みを教えています。ローマ書5章8節。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。イエス・キリストはこのお父さんのように私たちがまだ罪の中にいるときに私たちの方に走ってきてくださいました。十字架と復活をもって救いの手を伸ばしてくださいました。私たちはこの父なる神様の愛を信じれば救われます。献金も奉仕も良い行いもいりません。ヨハネの福音書3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。ここにいらっしゃるみんなが、イエス・キリストを信じて、永遠の命をいただくようにお祈りします。ついに息子とお父さんの再会です。息子は泣きながら言いました。お父さん、ごめんなさい。私は、神様にもお父さんにも罪を犯しちゃった。 もう私はあなたの子供と呼ばれる資格はありません。雇い人、しもべの一人としてしてください。私は息子の資格がないです。と懇願しています。これにお父さんの反応はどうでしょうか。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番いい着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、口に靴を履かせなさい。そして急いでよ、肥えた子牛を引いてきてほふりなさいね。食べて祝おうではありませんか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めました。お父さんは息子の帰りを喜んで、大いに祝いました。死んでいた息子、いなくなった息子が帰ってきたから。お父さんはこの世のない喜びに満ちています。父なる神様は、私たちがイエス・キリストを信じて帰ってきたときに、このように喜んでくださいます。そして、失った息子の資格を全部回復させてくださいます。指輪もはめさせて、靴も立派な素敵な靴を履かせ、祝ってくださいます。ヨハネの福音書1章12節。しかし、この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。イエス・キリストを信じることによって、永遠の命を得られます。そして私たちは、神様の子供となる特権を得られるのです。普通に考えても子供の特権ってすごいですよね。なぜですか？それは親から相続があるからです。もし私たちがサウディアラビアの王の子供、王子と王女として生まれたとすると、その国のすべての石油が私たちのものになります。私たちクリスチャンはイエス・キリストを信じることで神様の子供となり、神様から神の国の相続の特権をいただくのです。ローマ書8章14節から15節。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方が人を再び恐怖に陥れるような奴隷の礼を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に明かしてくださいます。私たちは天のお父さんを、アバ父よと呼べるのです。パパ、デディ、お父さん、父ちゃんと呼べるのです。沖縄ではおとうと呼びますね。方言で。悲しい時に、お父さん。怖い時に、お父さん。嬉しい時に、お父さん。毎日呼べます。毎日私たちは、神様をお父さんと呼べます。 皆さんもご存知のように、私この頃とても嬉しいことありましたよね。長男が大学に合格して、私は今までのない喜びに満たされていました。今までのシングルマザーの苦労が報われたと1ヶ月たっぷり喜びました。毎日雲の上を歩いてるような気持ちでした。しかし、この喜びは一瞬に泡のように儚くなりました。息子の生活が私が思うように好ましくないからです。詳しいことは録音されてますので申し上げられません。しかし、結婚を前にしている教会の青年たちのためにお祈りくださいね。想像できますよね。そして私の心配は発展して妄想のようになりました。ああ、うちの家計は DV 被害者が続出している。私の息子の代でもこの被害が続くかな。この妄想に近い考えのせいで何日も恐れていました。しかし今日の聖句を読みながら、私の心にはふとこのような思いが起こされました。あ、クリスチャンは身分が変わった。人間的な血筋の呪いはない。もし不幸なことに犯罪被害者となったとしても、必ず神様はそこから救い出してくださる。私がそうだったんだから。また神様はこうおっしゃってるように思えました。陽子、あなたはね、虐待していた父親と暴力を受けていた弱い母親の子供ではないのよ。あなたは私の娘だ。神の子供だよ。そしてあなたの子供、健太と大志は DV 加害者の元夫と被害者であるあなたの子供ではない。神様の子供たちだよ。これをしっかり信じるかい？神の子供はこの世を怖がらない。静かに私の心に希望が湧いてきました。そうだ。私と私の子供たちは家計に代々に流れてきている不幸を絶対に受け継がない。神様は私の罪、私のような罪人の運命を変えて、アバ父よと呼ばせているのだから。神様の子供としての自覚が新たになった時に、不思議にもこの世の恐怖がなくなりました。力と希望が湧いてくるようでした。感謝ですね。このように私たちがイエス・キリストを信じるなら、その日から聖霊様が私たちの霊と共に、私たちは神様の子供だと明かしてくださるのです。皆さん、こうか、一緒に話してみましょう。私は神様の子供だ。そしてもう一つ。ここで皆さんに注目してほしいのがあります。家出をした息子を待ってくださるお父さんのことです。子供を待つというのは愛しているからです。そして諦められないですから、待ってるんです。お父さんはこのような、皆さんはこのようなお父さんを持っていますか？お父さんに恵まれてる方は、ああ、うちのお父さんいいなと思うかもしれませんね。しかし、よく私の証にも出ますけれども、 私は父親には恵まれていません。しかし幸いなことに母親に恵まれています。母親は父親の役割も全部やってくれました。とっても優しい人です。何年前に姉から聞いた話です。母は私が辛い結婚生活をしているのを全部察していたそうですね。私は知らなかったです。なぜなら私は何も苦しいと一言も言わなかったからですね。何しろ反対された結婚ですから、母親にも姉にも苦しいと一言も言わなかったです。それに、元夫にコントロール状態だったから、そういうのは言えませんでした。こういう状況を母は全部知っていたそうですね。母はこう思ったみたいです。娘は、婿さんのコントロール状態にいる。私が今強気に出ると、娘を取り戻すようなことをすると、私との人間関係が壊れ、結局娘が大変な時に助けられなくなる。今は黙っていこう。黙っていようと決めたそうですね。DV 環境はカルト宗教と一緒で、本人が助けを求めない限り、周囲の人たちはどうしても助けられません。母はとにかく、私が間違った結婚をしてもずっとそばにいてくれました。年に何回も娘のことをとても心配して、韓国から沖縄に高い飛行機賃を払って何回も来てくれました。そういう歳月は12年も続きました。母は私が苦しいと言うまで12年間待ってくれたんです。結局私がストレスで喘息になり、健太が3歳、大志が1歳の時に離婚を決断しました。その時初めて私は助けてくださいと言いました。そして母はその話を聞いてすぐに何も言わず助けてくれました。母は少ない貯金を崩し、私と孫たちのために、その母のお金を全部使いました。こんなに愛してくださったにもかかわらず、私は離婚した後、そんなに元気になりませんでした。この愛が、神さ、あ、母の愛があったにもかかわらず、私の離婚後の生活は幸せではありませんでした。人間不信に陥り、深く鬱になり、子育てもできない状態が何年も何年も続いてきました。母は健康でもないのに、私が元気になるまで静かに待ってくれました。その間、わんぱくな孫たちを大事に見てくれました。その間、母は一度も私を叱りませんでした。母は何も言わない静かな人です。何も叱りません。ただ娘と孫たちをかわいそうにと思っているようでした。この歳月が15年。今、母は私がこのように皆さんの前でメッセージができるまで回復したことをとっても喜んでいます。娘が死んだのに生きて帰ってきたと喜んでいるようです。かれこれさっと数えても、母が私を待ったのは約25年に経ちます。今も娘が完全に回復するまで待ってるんでしょうね。この母と私は愛の関係が続いています。カナダの再入国ができなくて、 実際に5年ぐらい会っていません。しかしありがたく LINE のような電話がありますね。毎日のように話をしています。ある日、次男の大使が聞きました。お母さん、いつもおばあちゃんと同じ話ばっかりしてるよね。ご飯食べた？おかずは何？ビビンバ？チゲ？ 何？焼肉？何食べた？どこに散歩行った？そんな話ばっかりじゃないの。退屈しないの？おばあちゃんと。私は答えました。おばあちゃんと話すときに全く退屈しないよ。いつも同じ話でも楽しいんだよ。皆さん、天のお父さんは私の母より何千倍、数万倍優しい方ですよね。イザヤ書49章15節。女が自分の血の身ごを忘れようか。自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。神様の愛はこの母の愛よりも何千倍も優しい愛です。天のお父さんは私たちが帰ってくるのを今か今か待っておられます。どうかこの愛深い神様のもとに今すぐに帰りましょう。そして毎日愛のお交わりをしましょう。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。神様は忍耐深く私たちを待ってくださっています。この神様の愛を今受け入れます。前から信じている私たちも毎日この神様の愛を新たにすることができますよ。そして神様の子供として堂々とこの世を怖がらず生きることができますように。神様、私たち一人一人をお守りください。今週もこの御言葉を通して勝利できますように。私たちを励ましてください。お守りください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。